オープニングトークです。
はい
はい、今週1週間何やってました？
今週1週間はですね、特に朗読の練習してました。
お、朗読の練習をしていました。
朗読の練習つうか、
はい、
本読んでました。
本読んでた、何読んでた？
恋愛小説なんですけど。
もう一回言って。
恋愛小説なんですけど、
はい、はい、
有川博さんの植物図鑑ってやつ、
はい、お、どうでしたそれは？
出会いがですね、女の子が男の子を拾うところから始まるんですけど、生き倒れてるところ。
あ、生き倒れは、はい。
そこから、植物図鑑っていうタイトルの通り、こういろんな雑草とか、こうお花を、どんどんフューチャーしていって、
はい、
これ食べれるんだよとか、この花って実は臭いけど、綺麗な花が咲くんだみたいな、そういう会話を通していって、
はい、
だんだん二人が恋に落ちていく。で、そういうお花の話だけじゃなくて、
二、はい、
人の恋愛模様に、まあ、起承転結があって、すごく面白かったですね。アフターストーリーとかもありましたから。
ああ、なるほど。
小説の最後に。
へー、意外ですね。恋愛小説を読む少年だったとは知らなかった。
え、読みますよ、僕。
読むんだ。
読みます、読みます。読みます、読みます。気にしない、気にしない。
ここは僕らの、
オタマトケー。
なかなか面白いタイミングになるな。はい、この番組は？
はい、この番組はですね、
はい、
地方在住のオタクたちが、ぐんずほぐれつ喋りまくっていく、パーソナリティ年の差19歳、サブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
はい、ダーさんは漫画を読みます。ダーさんです。おっさんの方ですね。はい。
え、何ですか今の？
いや、名乗りですけど。
おう。恋愛小説は？
はい。
実は大好きなんだぜ、翔太です。
はい、すいません。僕が滑ってますね。落ち着け、俺というところでございますけど。
大丈夫、何言ったか分かんなかった。
あ、ごめんごめん。はい。はい、今日の企画は何ですか？はい。
待て！待て！逮捕だ、逮捕！刑事ドラマは走ってばかり。両津勘吉はほんまに警察官ですか？刑事ドラマです。
なんかね、毎回ね、思うんですけど、タイトルコールが、あのね、抑揚が途中で止まるのはなんでですか？一応役者さんですよね、自分は。頑張ってください、もっと。
途中で、何か折れてるんですね。
折れちゃいけんじゃろ。これからまだ東京行くんでしょ、頑張ってくださいよ。頼みますよ。刑事ドラマやろうと思ってます、今日はね。はい。それでですね、とりあえずこの企画を立てた時にタイトルをざっと出してみたんですけど、200、300あったんですわ。
まあそれ刑事ドラマって言ったら
もうね、
もう数えれないほどあります
から
ね。
そうそう、で、大まかなものだけをざーっとやっていくんでも、
大まかなものっつうか、メインの、なんだろう、大きい刑事ドラマって多すぎて、どれやっても大きいんですよね。
まあね、シリーズがね、だいたい昔の昭和の時代ってだいたい1年ものじゃない、
今みたいに。1年ものでシリーズ4ぐらいまでありますからね。
そうね。だからそれをやるとかなりね、時間がかかってしまうので、
はい、
まあざっくり、いつも通り、ゆるゆるな、どっから出てきたの、その情報ソースいうような感じで、またやってみようと思うんですけど、
はい。
はい、そんな感じで、最初に言うときます。許してください、今日は。っていうところですね。はい。昭和
の
平成で、ちょっとまあ、ざっくりやる
んです。昭和の、刑事ドラマと、平成の刑事ドラマ。
まあとりあえずね、ざっくりやっていこうかと。
うん、
タイトルを見て、こんな見た、あんな見た、どう、こういうの知ってる、あんなん知ってるっていう。
っていう感じでいきましょうか。
そういう体でやろうかなと思ってるんですけども、はい、だいたいその刑事ドラマといえば、昭和の刑事ドラマといえばなんだ？
太陽に吠えろ。
よっしゃー、石原軍団。
タラッターン、タラッターン。たったったったんってやつですね。
っていうことですね。
はい。
はい、太陽に吠えろシリーズっていうのがありますけども。
まあ、僕は見たことがないけどな。
まあな。ね、おじさんもね、小学校の何年生かな。太陽に吠えろでね、松田優作が出てた時代があったんですよ。
はい、松田優作が太陽に吠えろに出てたんですか？
出てました。ジーパンデカっていう。
松田優作生まれた時点でですね、
はい、
僕生まれてませんからね。
松田優作生まれた時点で生まれてない。お前日本語おかしいぞ。
松田優作が、
が、はい、
テレビお亡くなりにな
った、
なられたのは僕が生まれる前ですからね。
ああ、そうか。 息子二人は今活躍してるじゃない。
はい。ね、それはさすがに知ってますよ。
それは知ってるよね。はい、まあ、本当にね、お父さんにだんだん似てきてかっこいいなと思いますけども。はい。ジーパンデカとかね。とりあえず、今やってるテレビの刑事ドラマの、
うん、
ある種スタンダードっていうところかなと思うんですけどもね。
太陽に吠えろがね。
そう。変なあだ名つける。うん、とりあえず走る。
はい。
操作地道に1時間で終わる。だいたい45分ぐらい。
まあそうですね。
で、殉職っていうような。形ができたのが多分太陽に乗るんじゃないかな、
まあその、さっきダーさんが言ってたんですけど、はい、走る。
走る、走る。
刑事ドラマって、タイが走ってるじゃないですか。
もう今ね、走ってないよね。
今走ってないですけど、昔は走ってたじゃないですか。
走ってた、走ってた。
大体、
うん、
まあ第1話、
うん、
初回から最終回、
はい、
シリーズ通してですよ、
はいはい、
初回最終回まで、
はい、
どんぐらい距離走ってるんですかね。
わからんな。まあ、とりあえず、本州の長さがだいたい2000キロだからそれぐらい走ってる。
そんぐらい走ってますよね、絶対。
走ってないと思うけどね。そんなには。
そんなには走ってない。
走ってない、走ってない。
多分ここ岡山から、
はい、
大阪ぐらいですかね。いや、名古屋ぐらいまで走って
る。まあ、名古屋ぐらいまで走ってるかもしれないね。
東京だって微妙な感じかな。
そう、微妙だね。まあ、それぐらい走ってると思いますけども、まあ、それから転してですね。
はい。
西部警察とか、見た？
西部警察僕名前しか知らない。
あ、知らないですか、はい、あのね、特殊車両と。
いや、これですら僕だって、存在してませんからね。
そうだね、西部警察すごかったのはね、ショットガンで狙撃をするっていうのがすごかった。
ショットガンで。
ショットガンで。で、しかも、ヘリコプターの上から。
かっこいい！
渡里哲也さんです。
かっこいい！それ、めっちゃかっこいいじゃないですか。
んでね、まあ、特殊車両がいっぱい出てきて、
はい。
で、たまにね、スペシャルを作ろうとすると、なんかね、この間、ちょっとニュースになっとったね、事故があったりだとかね、うん、カマロに乗って、いきなり事故があったとか、そんなんがあったよね。なかなかね、これもすごいシリーズでね、パート4まで行ったんかな、
うん、
スペシャルが2回か3回あったような気がするけど、そんな感じですよ。で、これね、西部警察の特殊車両があるよね、はい、特殊車両、
うん、
あの分はプラモデルになるんですよ。なぜか青島文化教材で買ったことあります。
作れました、
はい、モーターライズで走ります。
なんと
モーターが入ってた。
へえ。
これね、
ラジコンみたいですね。
ラジコンじゃない、ラジコンじゃない、ラジコンじゃない。
ミニ四駆ですか。
ミニ四駆、もう
ゾイドみたいな感じですか。
いやー、ゾイド
近いでしょ。
ゾイド違うな。
違うっすか。
違うな。で、上級者になると、
ええ、
パトライトがあるじゃない、それにマネキュー入れて、うん、ピコピコ光るっていう、ギミックがありました、
うん。しょうもない。
しょうもないっていうのは、その当時は、それぐらいだったのよ。今みたいに、マイコンとか、マイコン言わないね。トランジスターとかが、
ええ、
ね、やっぱり。
びっくりした、マイコンって何かな。
マイコンっていうのはね、パソコンの二つ前の、マイコンっていうの。知らねえだろ、お前。
ちょっと話がそれましたね。
これ、大体ね、ゲーム界のやつらと話すると、2時間ぐらい話するからね。
うん、多分、夏ぐらいにやる、スペシャルではですね、うん、僕と哲郎が、大人たちにいじめられるっていう回になりそうな気がします、僕は。
いじめられたくなかったら、ちゃんとガンダムでね、反撃できるぐらい、意識をね、入れとくのが一番いいと思いますけどね。うん、まあ、そんなところですかね。
まあ、僕、最初、西部警察聞いたときは、はい、馬に乗ってると思ってましたけどね。
馬も出ました、一時。
街中に馬が出てくる。
出ました、出ました、出ました。嘘です。その辺に戻っといてと。ね、アムデカとかどうですか？アムナイデカあたりだったらもう生まれて
る。僕はもう大好きでしたね。舘ひろしと柴田恭平。
中村徹。
うん。
と、浅野。
浅野敦子。
敦子ね。
はい。
好きでしたか？浅野敦子。
浅野敦子大好きでしたよ。
ああ、そうですか。
はい、独特な演技が好きですね。
アムナイデカシリーズはなんかすごいポップだった、
ね。ポップですよね。
ね、なんかね、すごい軽い感じでしたよね。時代もやっぱり軽かったんですよね。
はい、浅野敦子さんって、はい、結構、重々しい役が似合うじゃないですか。
まあね。
ええ。
ちょうどこの頃ってトレンディードラマとか流行った時代ですから、うん、危ないでかね。
危ないでか結構すごいですよ、はい、あれ。
結構すごいね。うん。
だって車両の下から頭出して、銃撃つんですよ。
はい、出したんです。ほいでー。
天窓から頭出して、うん、足でハンドル運転するんですから。
そうね、もうあれはやっぱりコメディーだと思いますけどね。
そうですね、
はいはいはい、地面75とかは知らんでしょ。
G-MEN75 って何ですか？
あのね、この G-MEN75 っていうのはね、はい、おじさんたちの世代ではね、土曜日の夜だけは、夜更かししてよかったんですよ。昔の小学生は。
昔の小学生、はい。うん、
あの、土曜日は半ドンでした。
半ドン？
半ドン。半ドンって知らない？
半ドンって何ですか？
あのね、学校が午前中っていうのは半ドンっていう。
え？
いいじゃない。昭和の用語だよ、半ドン。今日半ドンだよねって言うたら、午前中しか出ないっていうこと。だから、朝学校行って、昼帰って、うん、吉本新喜劇お昼に見て、それから、昼間になんか、洋画をやってたのね、うん、その当時。洋画やってて、で、夕方から、アニメがいっぱいあったわけ。はい、で、その後、何かな、7時ぐらいは、ゴールデンタイムで、アニメをやってたわけ。
はい、
で、アニメずーっと見てたわけなんやけど、うん、で、それから、8時になると、
はい、
8時だよ。全員集合があって、うん、その次に G-MEN75 なのよ。
ほ
ー。だから G-MEN75 を見ているというのは、俺たちにとってはちょっと大人みたいな感じ。9時台のね、大人の、どういうかな、
ドラマを見る。
ドラマを見るっていうのは、あるステータス。その当時の。
うん。
ね、多分ね、これね、うちの兄貴と話したらね、G-MEN75 の話いっぱいできると思う。
ほー。
ねえ。
まあ、僕の時はですね、
はい。
半ドンでしたよ。
半ドンって何？
え？
え？翔太も半ドンだったの？小学校は。
僕、小学校5年生ぐらいまで半ドンでした。え？ちゃうわ。3年生ぐらいまで。
あ、そっからゆとりになるんだ。
ええ、
だ
から、ね、僕はゆとりから生まれた人間ではないんですよ、
うん。
ゆとりスタートの人間です。
ゆとりスタート。
ええ。
一番悪い。
ええ。
一番ちょっと、ダメー、ダメーみたいな感じになる。
うん、ね。これは多分言っても大丈夫だと思うんですけど、はい、全国的に見て、
はい、
僕らの年代、一番バカの年代ですから。
ああ、ええ。なんだっけ、円周率はおよそ3ってやつ。
ええ。
ダメだ。
僕、円周率3で習いました
から、ね。お前らの世代は、
それはちょっとダメでしょ。今の発言はダメでしょ。
ダメかな。
ええ。まあ、あとはなんですけど、
はい、
刑事ドラマで特に鉄板だと言えるシーンがあるんです。
何ですか？
パトカーから降りるシーン。
はい、何ですか？
パトカーから降りるシーン。
パトカーから降りる
シーン。何ですかではないです。
パトカーから降りるシーン。
ヒューン！
タンタンタン。
被疑者みたいな感じの。
ああ、現場に到着した。はい、ああ、なるほど。
とりあえず、鉄板すぎて。
どう鉄板なの？
いや、もうかっこいいじゃないですか、まず。
うん、かっこいい。
で、かっこいいと、プラス、うん、なんか、真剣な男たちの、おっさんたちの眼差し。
おっさんたちの眼差し。うん。まあ、それはまあ、ね。
それが僕すごい好きでした。
ああ、なるほど。
だから、刑事ドラマは、見るやつは見てました。
見るやつは見てない。それはまあね、全部は見れない、ね。
全部は見れないです、さすがに。
見ない
からね。僕、テレビのチャンネル権全部僕にあったわけではないので。
ああ、まあね、それはまあそうですけど。平成に入って、平成世代どんなのが好き？
やっぱ古畑任三郎。
あ、なるほどね。おじさんね、古畑任三郎の時は、
はい、
もうがっつりね、芝居にハマってて、稽古ばっかりしてたから見てないんですよ。はい、んで、土曜日の昼間ぐらいにたまにほら、再放送やってるんですけど、うん、それで一郎のスペシャルを見ました、
ね。はい、
あれ良かったですよ。
え？一郎の事件微妙だったでしょ。
いや、初めて見たから面白かったね。あと、スマップと対決したのも良
かった、ね。スマップの話は面白かった
です。面白かったね。はい、うん。はい。
いや、本当に、最後の CM 前の、視聴者への問いかけ。あれ好きでしたよ、僕。
自転車乗って。
自転車乗ってじゃなくて、古畑任三郎だけ、スポットライト浴びて、
うん、
あと真っ暗になって、
うん、
皆さん、みたいな感じの。
中途半端にやっちゃダメだってね。最後までやろうよ。似てるか似てないかジャッジするからさ。
うん。
もう一回もう一回、古畑任三郎もやってください。
もっとも
っともう、だからうろうろさせるなっつってよね。そういう無茶ぶりにも対応してくださいよ。
皆さん。
はい。
さて一体犯人は、どうやって、田中さんを殺したのでしょうか。ヒントはこれです。古畑任三郎でしたみたいな感じ。
ああ、なるほどね。
そういうシーンがすごく好きだった、
うん、なるほど。
あと絶対どんな場所でもチャリンコで行くっていう、
うん、アリギリスのアリギリスだっけ、うん、
アリとキリギリスの
人が良かったけどね、はい、あの人のスピンオフはなかったのかな。
今泉くんね。
今泉くんね。
って叩かれるんです
よ。そうね。いつもペシペシ叩かれるんですね。はい、ああ、なるほどね。その次のシリーズで言うと、やっぱ踊る大捜査線で、どうでした？見ましたか？
チャン、チャン、チャン、タタタタタタタタタ。
うん、ですよね。どうですか？俺、ほら、スペシャルで、深津絵里じゃないや、誰だったっけな、女優さんの交通課の人のやつは見ましたけどね。どうでした？他は。
いや、面白かったんですよ、本当に。うん、最初は、本当に青島刑事が、ペーペーの時からスタートですから、うん、それがだんだんだんだん、進級して、みたいな。進級じゃねえな。昇格していって、みたいな話
です。昇進です。昇格じゃないです。昇進です。どんどん位が上がってくること、昇進と言います。はい、いいですか？はい、そこは、いいですね。
いや、さすがバカ世代。
いやいやいやいやいや、言われたら認めなさい。
うん、はい。あとね、継続。
継続、あ、継続良かったよね。あれは漫画の方も良かったし、コミカライズされてるのを僕は読んでたんですけど、うん、その本編自体もね、面白かったね。
いや、継続本当にね、僕ちっちゃかったんですけど、見てた時、うん、怖くて怖くて。
小学校。
小学校ですね。
何年生ぐらい？
高学年ぐらいです。
ああ、なるほどね。
でも怖くて、この継続の表現の仕方が。
なんかね、おかしいよね。
なんか、
ホラー映画みたいな感じ
だった。暗くないですか？なんか、ね。だって捜査本部真っ暗じゃないですか、あれ。うん、
で、なんか、やっぱちょっと病んどったよね、うん、みんなさ、どっかしらさ。
いや、あれ、だって出てくる刑事、みんな病んでるでしょ。
おかしいね、どっか。
で、挙句の果て、なんか、相棒すごい、なんか、犯罪者みたいな感じじゃないですか。
うん、だったね。あれ、怖かったね。もう一回ちょっとまた、あ、また今度、
継続見ようかなってちょっと思いますよ、
DVD ちょっとまた見ようかな。はい、うん。あとは、どんな感じですか？
あと、こちら、本池上書。
誰でしたっけ？
ね、
あれですね、ホテルの。
ホテルの人。
高島の弟の方ですね、はい。
え、ちょっと待ってください。はい。一つ聞いていいですか？
何ですか？
これ、今、このリスト見て思ったんですけど、はい、逮捕しちゃうぞってドラマやったんですか？
やりましたよ。これ、触らない方がいいですよ。や
りました。なるほど、わかりました。僕はこんなこと聞いてないことにしますね。
いやいやいやいやまあね、ひどかったですよ。
うん。
これどうなん逮捕しちゃうぞってどうなんって思うけど、タイトルはこれなんですけど。
お前らが逮捕しちゃうぞって、ね。
いや、タイトルはこれなんですけど、中身違いますから、全然。
そうなんですか？
はい。で、アンフェアは良かったんですけどね。
アンフェアは良かったです。アンフェアは僕、リアルタイムの時は全く見てなかったんですけど、
はい、
たまたま、高校生の終わりぐらいの時に
こないだじゃねえかよ。で、
いや、こないだですけど、はい、いや、アンフェア自体こないだじゃないですか。
ほんで、
うん、再放送で全部一気に見たんですよ。
なるほど。
もうエータがすごい良かったです。
ああ、良かったよね、あれ良かったよね、本当にね。
いや、まさかのエータですよね。
ね、あれびっくりしたね。一緒に操作
してる、
ね、
そうなんですよ。
全部バレてたってね、それはすごいなと思いますけどもね。あとはですね、
あとはその
今やってる班長とか見ます？
班長
見ます？
なんすか班長って。
もういいわ。面白いですよこれ。班長なるな。それから
班長か新南署安積班。
安住班です。何言ってんですか。まあね、班長の話はもういいか、うん、はい。まあ、このあたりなんですけども、はい。
そういえばですね、はい、まあ、数々刑事ドラマありますけど、
はい、
ダーさんの、お気に入り俳優さんというか、
お気に入り俳優。
女優さんというか。
はい。僕がね、最近推してるのはね、デカワンコのね、タベちゃんですね。
デカワンコのタベちゃん。
タベちゃん。もうタベちゃん推しですよ。もう大好き、タベちゃん。で、あとはですね、メイドデカっていうのがありまして、うん、これね、深夜枠だったんですけど、もうね、命の保証はない福田咲ちゃん、
はい、
アクション得意って言うけど、それはアクションじゃないよっていうアクションがね、すごいいいんですよ。で、これメイドデカっていうのは、
はい、
なんていうかね、ジュニア小説、いわゆるほら、ライトノベルか、
はい、
あの分が原作だったらしいんですよ。うん、で、僕はそれを知らなかったんですよ。うん、で福田咲ちゃんがメイドデカをやるっていうので、はい、ちょっと検索かけて、まあ読んでみたんですけど、はい、コミックが面白かったですね。
で、ドラマは大して面白くなかったけど、コミックは面白かったと。
ドラマは、ゲストが面白かった。
だからその福田咲ちゃんが面白かったわけではないと。
困るな。
じゃあこれはまた置いといて。
福田咲ちゃんの、その、メイドデカに出たのが、ですね、うん、南野陽子さんなんですよ。
はい。
スケバンデカ。
スケバンデカの。
うん。で、スケバンデカが出た時に、福田咲ちゃんものすごい喜んでて、
はい、
あのね、そこの回だけ、妙にテンションが違うんですよ。で、あと、須藤元気もね、はい、最後の方に出たんですけど、はい、あのね、アクションやるんはいいんですけど、はい、オープニングでね、このメイドデカの DVD があったら、ちょっとまあ借りてみてもらいたいんですけど、はい、オープニングのアクションシーンがあるんですけど、はい、足上がってないんですよ、福田咲ちゃん。で、それと流れで、実写版の、ほら、ゲッターじゃねえや、
ゲッターロボ。
ヤッターマン。
はい。
実写版のヤッターマンも、アクション得意なんですっていうふうに言ってたんですけど、はい、それはアクションじゃないよ、サキちゃんっていうふうに、優しく見る、優しい目でやれるね、うん。
優しい目で見れる作品。
見れる作品です。はい、で、
デカワンコも、タベミカコちゃんを、めでる作品。
いいえ、デカワンコは、タベミカコちゃんは、とりあえず、メインはメインなんですけど、はい、前菜とかね、そこにある、そこにいる、
はい、
支えてる人たちが、
はい、
もうね、凄 すぎて、吹越満、わかりますか、
はい、
和波本舗の方ですね。それから、マスタケシ。それから、石塚さん。
はい、
それから、エロ男爵の方ですね。
はい、沢村さん。
沢村さん。
はい、
で、他もボロボロ出てるんですけど、もうむちゃくちゃすぎるんですよ。で、設定もぶっ飛んですよ。で、刑事なのに、めちゃくちゃ目立つ、ゴス塗りの格好で捜査を
する。それ刑事なんですか？
刑事です。
でも、それで思ったんですけど、はい、ちょっと話変わるんですけどね。
はい、
なんか昔コロコロコミックに、
はい、
小学生が警察っていう漫画ありませんでした？
何でしたっけ？俺ね、コロコロコ
ミック。ホームズかなんかな？
ごめんね、コロコロコミックで警察官というと、スーパーデカゴリラなんですよ。
いや、それわからない、わからない、わからない。
じゃあ、ね、アラフォー世代は、これ鉄板ですから、はい、コロコロコミックで44マグナムをバンバン撃ちまくるという、そんな漫画です。すごいんですよ。操作じゃねえよ、それはっていうようなことを永遠やるんですから。もう、とにかく、その当時、僕たちの世代だから、アラフォー世代は、うん、そのスーパーデカゴリラを見て、途中で仲間が死ぬんですよ。だから、当時の太陽に吠えろのコミック版みたいな。
へぇ、なるほど。
3人しか刑事いないんですよ。ボスと、
ゴリラと、
それから、
相
棒の女の子。3人。
ね、
もうそれで良かったんですよ、俺たちの時代は。まあね、特殊な刑事がいるじゃないですか。
はい。
例えば、ね。ここは、
こち亀とかの海パンデカみたいな感じですか？
もう
ドルフィンデカみたいな。
そうそう。あれはもう特殊なデカばっかりですから、ね。ドラマ見ました？ラサル石井さんの。
見た覚えはあるんです。小さい時に。
何やつ聞いて。カトリ君のはいいんですよ。
うん。
あれはもういいわ。
ええ、ラサル石井のやつ見ましたけど、あまりにも昔すぎて記憶が薄いんですよね。
ラサール石井のね、舞台になってるやつはね、めちゃくちゃでしたよ。カイパンデカとか、それからほら。
本当に出てきたんですか、
セイラムーンも出てきたんだよ。
セイラムーン。
ほんま実写で。もうね、見に行ったというか、ちょっとね、DVD 見させてもらったんですけど、
はい、
むちゃくちゃでしたよ。
面白かったですか？むちゃくちゃすぎて面白かったですか？
シュールすぎるね。
シュールすぎて。
もう、こち亀自体がシュールじゃないですか。交番の中に、
はい、
屋根裏にほら、鉄道模型とか作ってるっていう。で、りょうさん自体もね、おかしいんですよ。あんなに技術がある人がなんで巡査をやってるのかって、はい。不思議じゃないですか。
巡査長でしょ。
巡査長だって、あ、そうか。中川とかおったもんね。はい、
かろうじて昇進してるんですから。
なるほどね。
はい、
課長かわいそうですよね。課長だって
部長。
部長かわいそうですね。
いつも盆栽壊されますもんね。
そうね。かわいそうにね。他何がある？
他ですか？
うん。
まあ、他、まあ、作品というよりかは、うん、僕すごい大好きな俳優さんがいまして。
誰ですか？
刑事ドラマで。
はい。
柴田恭兵なんですけど。
というと、危ないでか。
でか。はみ出し刑事。
いろんなもんがはみ出してる。はみ出し、でか、純情派でしたっけ？
それ、はぐれでしょ？
ごめんごめん。はみ出してない。
それ、はぐれでしょ？
ごめんね。混ざった、混ざった。
いや、さっきはいろいろ間違えてますけど。
いや、混ざるだろ？
いや、混ざりそうになりますけど、ちゃんと正しくいきますよ。
すいません。
じゃあ、
はみ出しでか。
はみ出し刑事、
うん。
純情、情熱系。はぐれ刑事、純情派。
ごめんごめん。俺がはみ出してた。悪がり。
いろいろはみ出してましたね。
陳謝する。
はは
んで、
ま、その柴田恭平さんの、うん、なんだろう、ちょっと、ダメオ感。
ちょっとダメ。あれ、
ちょっとダメなおっさん感と、
別れた奥さんが所長さんでしたっけ、
ええ。
ねえ、やりにくいと思いますけど、ね。
で、あと、その、やさぐれ感。
なんか、俺なんかどうせみたいな感じだもんね。うん、
そのやさぐれ感とダメオ感なんだけども、うん、事件の時には、こう、周りにね、目がいかないぐらい、
うん、
事件を追っかけちゃう、うん、そういう熱い人間みたいな、
はあ、
面が好きだったんですよ。はみ出しの時は。
なるほど。
で、危ないデカの時は、うん、何かと無茶をやって、舘ひろしさんに、ちょこちょこ突っ込まれるっていう、あの辺が好きでしたね。
誰でしたっけ？セクシー大下でしたっけ？
え？
セクシー大下でしたっけ？
セクシー大下？役名がわかんないですね。
役名。ダンディ高山とセクシー大下じゃなかったっけ？
その二人でしたっけ？
タチさんと。もうあのやりとりが一番面白いですね、ええ。脚本すごかったね、今考えるとね。
僕あの、危ないデカフォーエバーすごい好きでしたからね。
ああ。
あの、初めはドラマで、続きは映画で、みたいな。
ああ。
ちゃんと映画で見ましたから。
なるほど。結構好きなんだね、ええ、そういうのはね。
まあ、あとは、藤田誠さん。もうお亡くなりになってしまわれたんですけど。
あのシリーズ長かったもんね。
はい、
うん。
はぐれ刑事、純情派。トゥルルルルーン。ティリリリリリン。ティリリリン。
最後までやらしてるわ。
ティリリーン。トゥティリリリリリンってやつね。
あの、はぐれデカは、なんかあの、ほら、藤田誠さんのそばに、
はい、
新人かなんかで城島くんとか、
はい、
それから命とか
出ちゃったっけ。はい、すごい、なんか裏返った。
いやいや、いいけどさ。出てなかった？
出てました、出てました。
で、ジャニーがなんかおったよね。
ジャニーが何かしらちょっと出てましたね。う
ん、なんかその流れでさ、
はい、
あの、東山紀之先生が、
はい、
あの、必殺仕事人をついちゃったみたいな感じだよね。はい、ジャニーの。
うん、
ね、
いや、あの、藤田誠さんの、うん、なんだろう、被害者に親身になって、うん、
はい、
こう接する態度と、
はい、
あとはもうこの加害者とか犯人に、うん、親のごとく鬼のごとく、
うん、
こう攻め入る感じがねすごいかっこよかったんですよ。
うんうんうんうん、
で最後は毎回1時間番組の45分超えたぐらいから居酒屋のシーンになる。
そう、
居酒屋じゃないスナックのシーンにな
る。スナックな、そうそう。であのスナックのママが自分はちょっとなんていうかな微妙な関係。
そうそうそうです。
あの、娘たちがだんだん大きくなって、言うこと聞かなくなって、で、最後結婚したのかな、上のお姉ちゃん。
なんかそんな話ありましたかね？
なんか離婚もしたよね。
え？
してなかったっけ？
そんな、なんか、昼ドラ的展開でしたか？
なんかね、そんな感じじゃなかったっけね。で、別れ話とか、それからくっついた別れた娘の、
はい、
もう結構出てたよ。
そうですね。
あったよね、
うん、
そんなのがね。
まあ、もう藤田誠さんとかにね、
うん、
苦しかったんだろとかって言われると
喋る
喋りますね僕
喋る、犯罪を犯す、
取り調べ室で
殺人やっちゃうの
殺人はやりませんけど
な、じゃあ自分が起こす犯罪って何、
いやまあ
ストーカーやめろ、
変態っていう異名を持ってる、おたばたけないで変態っていう異名を持ってる翔太ですから、そりゃやっぱあのなんか性犯罪じゃないですかね
もうやめてくださいねあの、
こういう話するのやめませんか、
ませんか、
なんかどんどんどんどん僕自分で悲しくなってきたんですけど。
そうですね。
ええ。
まあね、うん。あ、そうですか。
まあ、あとはその、
はい。
まあドラマこのね、
はい、
200何作ありますけど、
はい、
その中でのむちゃくちゃ設定ね。
むちゃくちゃ設定、
ええ、
あ、むちゃくちゃ設定といえば、スケバンデカです。
うん、
特集。
スケバンデカは、
はい、
むちゃくちゃすぎるんですけどね。
むちゃくちゃすぎる。
ええ。
あの一代目朝宮咲、うん、
はい、
の頃はまだね原作に忠実だったんですけど、一応シリーズ終わるじゃないですか、
はい、
ね、
はい、
シリーズ終わった時に今度暗闇司令が、うん、その話の中でね、うん、暗闇司令って言うんだけど、
はい、
その人が次にね朝宮咲二代目を探さなきゃならないっていうので目をつけたのが四国の鉄仮面少女なんですよ。あの高校も、いい、
ええ、
すごいよ。高校も鉄仮面で行くんよ。これでスケバンやってるんよ。
はあ、
特殊でしょ、
特殊すぎでしょ。
で、
鉄仮面被って登校できる学校がすげえ。
いやいや、目立つんだけど、
ええ、
その人が刑事やり始めたらすぐ噂になるじゃない。
はい。
でも、そのね、第1話からすごかったのは、
はい、
その、だから、陣京一さんっていう人がいて、はい、これはスケバンデカの、
うん、
保護者的役割の方なんですけど、陣っていう風にやってた、ね。ごめん、似てなかったね。はい。陳謝。
大丈夫ですよ。僕分かりませんから。
うん、はい。
はい。
うん。とりあえず、陳謝する。で、その後、ね、二代目の誰だったかな、でもね、保護者的な人がおって、
うん、
その人がね、特殊な、ヨーヨーで、
はい、
額というか、お面を割るんですよ。
はい、
そしたらね、南野陽子が中から出てきて、
はい、
顔に風が当たって、顔に風が当たっちゅうっていう風に言って、
はい、
お前は特命デカになるって無理やり特命デカにされて、映画までできちゃったという。で、それが、そのシリーズが終わったら、今度はね、今度はすごいですよ。美少女忍者武芸長ですよ。
どういうことや、どういうことや、どういうことや、どういうことや。
スケバンデカなんだけど、忍者の末裔、浅香唯です。はい。で、お姉ちゃん二人おるんですけど、
うん、
お姉ちゃんと妹だったからどっちが忘れちゃうけどね。リリアンの棒でプスプス刺す。敵を。そして、もっと、もう一個すごいのが、折り紙を作って、プスプス刺す。
ん、折り紙が、ん、え
折り紙を飛んできて、ピュンって言って飛んで
折り紙が刺さる。
敵をやっつける。すごいよ。
折り紙で敵を殺すんですか？二
代目スケバンデカの時もすごかったんだよ。
ええ、
ビー玉お経って言って、
はい、
ビー玉で、相手ボンボンぶつけて、
はい、
やっつけちゃうっていう。
いや、それどうやってやっつけるんですか？
うん、かわいい佐川春子がやってて、
はい、
南野陽子よりも人気があったという。
ほう。
そんな話してるんですね。で、もうその
なんかぶっ飛んでますね。
その流れで言うと、花の飛鳥組まで行くんだけど、花の飛鳥組は今回スケバンは関係ないので、売っちゃいます。
わかりました。はい、
そんな感じですね、
僕的に思うのはですね、
はい、まだ
何でもかんでも、
うん、
封鎖しすぎじゃないですか。
あ、それはレインボーブリッジの話か。
事件は会議室で起きてるんじゃない、
うん、
現場で起きてるんだ、
うん、
まあ、レインボーブリッジ封鎖したり、
うん、
高速道路封鎖したり、
うん、
所要幹線道路封鎖したり、
うん、
もうすごい建物、
うん、
すごい建物じゃうからは。
東京マラソンも相棒で封鎖してた
から、
ね、封鎖はしなかったよねあれ、
うん、
事件が起きてる感じでね。
うん。
相棒見てる？
相棒見てません。
見てません。
はい。
話しましょう。
特に、
はい、
ミッチーになってから特に見てません。
ミッチーになってからが面白いんじゃない
か。そうなんですか？
うん。頭脳派二人だから、
はい、
余計にね、複雑というか、
はい、
心理的なものが出てくるからね。
ほう。
寺脇康文だっても面白かったね、
はい。
肉体派、頭脳派で、
はい、
両方面白かったんだけど ね、両方の楽しみ方があります、
ね。あれは続いてるんですか？
続いてました。今はまだちょっと終わってますけども、シリーズは。
続いてるっていうか、その寺脇さんからミッチに行くまでって、
うん、
あれ流れでなんですか？
流れでっていう
か、ね、流れてるんですか？
栄転になっちゃったみたいな感じね。寺脇康美が降りたけど、栄転になりましたっていう形で、次にミッチが来る。
ほう。
いう感じですね。はい。いいですか？
はい。あとは、
ここ？
とりあえず思うのは、
うん、
あ、特にこれだ。まあ、あんなに銃撃戦をしたら、
はい、
市民みんな死ぬぞと。
いや、市民は多分逃がしてるんじゃないかな。
逃がしてからのあの激しい銃撃戦。
そうだろうと思います。だって、ほら、危ないデカで言うと、必ず倉庫街に逃げ込むじゃん。人気のいないところ、犯人もちゃんと、人気のいるところじゃなくて、人気のいないところに行くじゃない。
はい、
取引場所とかね。ね、やるんやったらもうちょっとね、人気のあるところ
で。あと、ところに行くべきですよね。
うん、なんていうかな、人間の盾みたいなね、危ないね、ちょっと。ちょっと危ないですけども。
まあ、
はい。刑事ドラマもいっぱいありますけども、まあ、刑事を題材にしたアニメもあるよと。
うん、
ね、ロボット刑事系とかね、うん、そこら辺とかね。まあ、最近だったら。
デカレンジャーね。
デカレンジャーね。あれ、殉職なかったよね。なんで殉職なかったのかな。
いやいや、ヒーローものですからね。
殉職っぽいことはあったけど、殉職なかったからね。
お
うん。デカブレイクっていうわけのわかんないのが来てね、俺エリートなんだっていうふうに言うんだけど、だんだんね、ダメ警官に染まっていくんだよ。
最初の5人ですか？
うん、最初5人です。
5人はダメ警官なんですか？
ダメ警官、ね、問題警官。
はあ、
問題警官ばっかり集めた地球文書っていう、
ね。ほう。
まあね、設定自体がやっぱりぶっ飛んでて、宇宙人も住んでるよっていうデカレンジャー、
ね。
だから宇宙人との犯罪もちゃんとデカ、特捜戦隊が 仕切りますよと。ほう。いう形で。
なるほどね。
おかしいもん。だって、あいつら乗ってる自動車、どのくらいの長さか知ってる？
知りません。
17メートルとか平気よ。
それ、その辺の大型車より大きいですよ。
そう、大型車よりもでかいの乗ってんだよ、ね。で、飛んでいくしね。で、ロボ戦がすごいのよ、これまた。
そのロボット対、
そう、ロボット対決、
ね、対決、ね。対決ね。
あれもね、不思議なのよ。ビルの真ん中で、はい、でっかいビル街で銃撃戦平気でやるんよ。はい、しかも至近距離で。
それどうなんですか？
で、デカブレーキが乗ってきたバイクがあるじゃない、はい、大きいバイクがあるよね。あれに、ロボットが乗って、一緒に走るとかね。はい、バイクオンロボットだから、走る場所ないんよ、東京。
そうですよね、う
ん。東京走る場所ないけど、ブンブン走ってるという。まあ、これは夢でしたね。はい、この間ゴーレンジャー出てましたよ。
ほう。
ね、よかったです。
うん、
特に、赤いバンバンの男の子が、うん、もう、おっさんになってました。
いや、僕最近びっくりしたんですよ。
はい、何すか？
これ、全然刑事物に関係してないですけど、はい、いいですか？
いいですよ。
ですね、はい、カクレンジャーあったじゃないですか。
カクレンジャー、はい。
カクレンジャーの忍者ブルーの俳優さん。はい、あの人今声優やってるんですよ。
あ、そうなんですか？何やってるんですか？は
い、シュタインツゲート出てますよ。
あ、そうですか。
パソコンから聞こえてくる声で。
ああ、なるほどね、やっぱりね、それでも全然関係ない話になるんだけど、
はい、
デカレンジョの梅子ちゃんだって今声優さんじゃないですか。
はい、
へえ、じゃねえよ。出てましたよ。
そうなんですか。
うん。それからほら、デカレンジョのジャスコちゃんも、
はい、
今前はファイブディーズに出てましたよ。ヒロインで。
ファイブディーズに
出てました
よ。ほお。
まあそのあたりでございますけども、
はい。はい、あと僕は気にしてるのはですね、はい、このおたばたけで言いたいこと、
はい、
昭和から平成になっての、
はい、
その刑事ドラマの見せ方の配慮っていうのがあるんじゃないかなと思います。
ああ、ありますね、絶対ね、
はい、
ど
んな点気づきました？
そうね、殺人シーンが残殺というかね、結構むごい殺し方というか平気で昔は流してたんだけど、
ありますよね、はい、
ないね、そういう血がドバッとかいう
のないですよね。血が吹き出ないんですよ、全然。
銃撃戦やっても撃たれても血がなんかタラタラっていう感じで、昔はなバーンって血のりが飛んでたんだけど、
ね、
そうそう、今ないね、
はい、
少ないね、うん、ないと言わんけど少ないね。
あとありましたよね、そういうの、うん、
どぎついシーンがやっぱり
どぎつい、まあ
性犯罪みたいな、
ね、性犯罪レイプシーンだったりとか、ね、そういうのがもうざっくりない。
そうそう、昭和のだからね、まあ60年、まあ終わり頃だわな、
はい、
あの頃はまだね、そのだからね、マフィアとかに捕まった女の子たちが体が、うん、裸にひんむかれて、はい、乱暴されるってシーンもあったんだけど、はい、今ないね、ハングマンとか平気であったからね、
うん、
ハングマン知ってる？
わかりません。
わからなきゃそれでいい。
はい。
もうそういうのがね、あったんですけど、もう今ないよね。
あと、トリック。
うん。
その、犯人が使うトリックっていうやつが、うん、だんだんだんだんと、
うん、
真似できないっていうか、
うん、
昭和の時って結構あっさり殺しちゃう、みたいな手口が多かったじゃないですか。
うん
うん、でも今は、そんなやり方してわざわざ人殺さねえで、っていうことに増えたみたいな。
そうだね。なんだろう、情報機器が発達して、
はい、
やっぱりそのトリックが何度でも使えるっていう、うん、例えばメールだったりだとか、うん、それから携帯電話だったりとか、
はい、
ね、今だったらほら、配信してたりするわけじゃない、
はい、
で、ビデオカメラに映ってたみたいなのもあるわけだから、うん、そういうのでやっぱ作りやすくなってる分作りにくくなってるのかもしれないね。
まあ、あと思うのはですね、昔はよく1話完結だったじゃないですか。
うん、
続きでやってません？
そうだね、
全部。例えば、犯人が一通り出てきたとしても、うん、実は、この事件って繋がってるんだ。っていうものも、ね、多くないですか？
だから、大きい事件にちっちゃい事件絡めるみたいなのよ、
うん。
うん。昔はね、やっぱり、1話見て終わりみたいな感じだったが、うん、やっぱそこは違うんじゃないかなと思いますね。うん、はい。やっぱそれは、多分ね、DVD だとか、再生機器の発達によるもんじゃないか。
ほう。
だって俺たちの時代、子供の時にビデオ、VHS のビデオを持ってるっていうのが、はい、ある種ステータスだったもん。うん、それに、やっぱ、前も話したけど、レンタルビデオの時も話したけど、一回がやっぱ高かったから、
うん、
今もうだってね、 映画だって安い時になったら100円とか50円で借りれるじゃん。
そうですね。
そう考えたらやっぱそこの部分もあるから続きで見れるっていう形になってるんじゃないかなと思いますけども。
まああとはそのまあ子供たちが、
うん、
まあね平成に入って、うん、なんだろう意識的に人、
うん、
人って死んでも、うん、なんかもう一回生き返るんじゃないかみたいなことを思ってたり、
うん、
あと人命の大切さっていうのはあんまり分かってないから、
うん、
その子供たちへの配慮っていうのもあるんじゃないかなと思います。
だからなおのことそれはやるべきだと思うんだけどね。それだったらそういうふうに思うんだったら見せてあげるというか、
うん、
だけど人を殺しちゃいけないよ、なんで殺しちゃいけないのっていう。
で今多分親でしょうね。その親たちがそのシーン見せたらこんなものを放送してっていうのを言うんですよ。
なんかね、その親の世代って俺たちだから今の
そう
親の世代がそれを言うっていうことを俺たちの世代が言うけど、はい、俺たちはそれを見てきたからね、うん、いい悪いを教えないっていうのはそれはあの社会のせいじゃなくて親の責任でやるべきだという、うん、社会派なオチで終わります。
今回のおたばたけは
なんかおかしいよ、おたばたけなのにな
んか最後めっちゃ真面目でしたね。
真面目でしたね、はい、これ以上いくとねちょっとね教育論また話して、ねうん、これね飲みながらやったら面白いからね。
そうですね、
そういうことでや
る。けおたばたけ、
はい、なんすか、
飲み会いいですね。
飲み会、何か
多分ね放送できなくなっちゃうかもしれない。
お前だって潰れるからダメだよ、というところでございますね。
はい
はい
はい、おたばたけではですね、はい、おたばたけではメッセージ感想を募集しております。ブログのコメント欄や番組メールアドレスにお気楽にお気軽にちょいちょいっと書いて送ってください。はい、そのアドレスなんですけども、おたくばたけ @gmail.com、 おたくばたけ @gmail.com、
はい、
はい、さらにブログの URL なんですけど、
はい、
http://otakubatake.caesar.net http://otakubatake.caesar.net です。
そしてですね、
はい、
実はメールフォームができたんです。
おっと
ね、こっちの方も活用してください、よろしくお願いします。
はい、
あ、そしてですね重要なお知らせがあります。
はい、
はい、ブログ右左上のポッドキャスト登録サービスポッドキャストジュースは2011年の9月30日をもってサービスが終了となります。こちらで登録された方は9月30日でこのポッドキャストおたばたけが聞けなくなりますのでご注意ください。で、もう一度ポッドキャストこのおたばたけを登録していただくのがベストでございます。やり方はですね、iTunes の方はですね詳細からポッドキャストを登録を選択して http://おたくばたけシーサードットネットインデックス20.rdf と入力していただけたら後も聞けますよということらしいですね。
はい、
今ね80人くらいのリスナーさんが聞いてくれてますので、まあもう少しね100くらいまで頑張ってみようかなと思います。
はい、
はい、で今後のトークテーマですけども、
はい、
6月といえばゾンビ。
ゾンビ
次のゾンビ、
はい、ゲストをお呼びして、
ゲストをお呼びしてですねゾンビの話をさせていただきます。
はい、
はい、
怖いけどゾンビ映画見てきます。
はい、ねそうね、とりあえずねあんまりこんなもん見ないだろうっていうところを見た方が面白い。あのね怖かったらね、はい、音消しなさい。恐怖映画は音消したら怖くないから、はい、画面でブチャブチャブチャブチャやってるだけで、
はい、
怖くないからね。でそれが一本ですね、
はい、
で次はですねもう一本、どうぞどうぞゾイド、わかりますか、ゾイドです。
ゾイドですね、
あのアニマル型
バン、ね、
おもちゃにしては出来が良すぎなメカ生態を語るですよ、うん、でツンデレアニメ、ツンデレヒーロインばっかりで世界観にちょっとイラッとするそういうアニメを語ろうかなと思います。
おおお、
結構ねゾイドって4つ作られてるからね。
はい。それ全部ツンデレなんですか、ヒロイン。
ね、半数以上ツンデレですね、ヒロインが。
それ、鬱陶しいですね。
鬱陶しいです。イラッとしますよ。まあ、また見ようと思います。
しかし、思ったんですよ。
はい。
最近、ツンデレにハマっておりまして。
ああ。ぜひ、ハマりますよ、今度から。あのね、ゾイドジェネシスの、
はい。
言えてね、ゾイドジェネシスの、あの、女の子結構好きですよ。
ほう。
ね。でですね、これからまた夏企画なんですけど、
はい。
はい、生配信やります。
はい。
おたばたけガンプラマスターへの道というのをやろうと思ってるんですよ。
はい。
はい、これはですね、翔太が頑張って ガンプラを作る。
ほう。
はい。というのをやろうと。
僕が
です。
あなた。剣落としてしまった。
いえいえ、あなたがやるんですよ。
はい。
で、パーソナリティの二人がですね、
はい、
生でガンプラを作るという、乱暴極まりない企画。
ほう。
だからこれが、
乱暴極まりない企画。
そう、乱暴極まりない企画です。
はい。
で、これは何をやるかわかんないんですけど、はい、まあそこそこね、グレード、まあとりあえずね、君も二十歳超えてるんで。
あ、僕 HD より MG が作りたいです。
ね、枠収まらないと思うんで。
はい。
で、何回かに分けるというのじゃなくて、とりあえずね、あんまりね、難しいのはやめようと思うんで。
はい。
多分ね、SD 三国伝あたりじゃないかなと思いますよ。
一瞬で終わりませんか？
終わらない終わらない。結構難しいんだからね。
僕昔作ってたんですよ、SD 三国。三国じゃ SD ガンダム。
今の三国伝はね、もっとグレード高いよ。
なるほど。
うん。でかいやつ持ってくるから。それを1時間でやる。
結構それは素人が作ると1時間じゃ終わらないんじゃねっていう量ですか？
ということでございまして、はい、次回というか、まあ、次号、最初を待てというところでございます。
最初？
はい。
詳細を待てじゃないですか。
もう今日メロメロですね。
はい、ガンさん、どうしたんですか？
今日はね、メロメロです。はい。ですね、まあ、その他いろいろありますけども、こんな二人ですが、ゲストコラボ企画などあれば、おっさんと若造できれば、いつでも声をかけていただければ、協力いたします。
はい、お待ちしております。
じゃあ、この後は新コーナーでございまーす。ショータン、ショータイムできたらいいな。はい。じゃあ、今日はこの辺で、
おたろたけー！ショータン、ショータイム。最近雨が多いですよね。台風なんかもいっぱい来ちゃって。で、そんな時に、ちょっと心が和やかになった時があったんですよ。まあ、ある日の学校帰りなんですけど、その日すっごい大雨が降ってて、ザーッと。で、うわ、これ早く帰んなきゃなと思って家路を急いでたら、ある閑静な住宅地に、ふって一軒だけ、てるてる坊主を吊るしてる家があって、そういや最近全然てるてる坊主見ないなと思って、思わずなんか懐かしくなって嬉しくなって家帰って自分もめっちゃ作っちゃったんですよね、てるてる坊主一人で。で、なんでこんなこと思うんかなと思ったら、多分天気予報の情報とかがすっごい正確になって、そういうてるてる坊主を作ったりおまじないをしたりっていう習慣が減ったと思うんですよ。皆さんどう思いますか？たまには雨の日に皆さんもてるてる坊主作って童心に帰ってみてはどうですか？